福山春郎の木曜はグッディー。皆さんこんにちは。3月17日木曜日、お昼12時9分をちょっと回ったところですね。いかがお過ごしですか？お昼は何食べますか？宮部企画プレゼンツ、福山春郎の木曜はグッディー、パーソナリティの福山春郎です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。まず昨日夜地震がありましたね。大丈夫でしたでしょうか？被害に遭われた方には心からお見舞い申し上げます。まだまだこれから余震とかもねあるかもしれません。不安な日が続くと思いますけれども、皆さん本当にくれぐれもお気をつけください。ということでございまして、いよいよ本日ですね、このコーナー最終回でございますよ。卒業でございます。3月ですからね。いやー、もう寂しいでございますけれども、1年間本当にありがとうございました。いや本当にね、感謝しかございませんよ。よくね、グラミー賞とかアカデミー賞とかレコ大とか、まあ、いろんな賞を取った方がね、もう感謝しかありませんみたいなこと言わはるじゃないですか。でほんまかいな思ってね、実際思ってたんだけど、ほんまやな、ほんまやわ、ほんま感謝しかない。僕は今日は賞をもらったとかではないですけど、1年間このコーナーをね完走させていただいたことに本当に感謝でございます。ありがとうございました。ラジオミックス共同のねスタッフの皆さん、本当にありがとうございましたね。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。それからもう前にいらっしゃるね中井さん、ありがとうございます。いつもねオペしていただきながら僕のくだらない話に笑っていただいて、もう中井さんに向かって僕は喋ってますからね。まあ言うたらほんまにありがとうございました。そしてうちの社長もね、外で笑い屋さんになってね、もうずっといてくれてんね、ほんまありがとう、ありがとうね。そして何より聞いてくださっている皆さん、ありがとうございました。そしてメッセージも毎月ね嬉しかったですよ。本当にくまなく全て読ませていただいて、家持って帰ってね宝物にしておりますんでね、本当にありがとうございました。まあ言うてもね、まあ今日最後ですから、まあご挨拶はまあこのぐらいにしましてですね、まあもう普段通りですよ。もう予告してたように普段通り、いつも通り粛々とやりますけれども、お芝居とかでもね、千秋楽で違うことやられる人いはんねん。あれめっちゃ嫌いやわ、めっちゃ嫌やわ。あんな急にないアドリブとか入れてきはんやんか、そんなん知らんやん、そんな対応できへんやん、もう台本通りやってよっていつも思ってるんですけど、まあほんで今日もね、僕はもういつもお芝居の時も普段通り普段通り、いつも通りいつも通り言うてもガチガチになって結局失敗するパターンなんですけど、今日は気楽に、いつも通りやらせていただきたいと思います。でもね、まあ言うても最終回じゃないですか。なんか爪痕残さなあかんなと、この FM ラジオミックス京都に爪痕残さなあかん思ったから、普段いつもこうなんていうんですか、フリップっていうんですか、あと1分とかあと5分とか出してくれはるんですよ、長いから僕はね。それを今日はもう無視してずっと喋ったろかいな思って、どや3時までやるっていうのはどう。今日3時から再放送あるじゃないですか、そこまでずっとやんねん。ほんでそっからまた再放送始まるから6時間結局僕が喋り続けるっていうのはどうやろ。あかんな、いやそれはもう出禁になるわ。ほんでこの業界から、抹殺されるわな。まあ、その前に中井さんにマイク切られる思いますけどね、はい。まあ、それはしませんけども、まあいつも通りね具にもつかない話をしたいと思います。ではお便りを今月もいただいてますんでね、紹介させていただきます。まずはラジオネームすもももももももものうちさん、春郎ファンより、みんな聞いたか、春郎ファンよりや、春郎ファンやね、ありがとうございます。本当に毎月ありがとうございました。そしてですね、メッセージね、春郎さんこんにちは。今日でほんまにラジオ卒業、寂しいじゃないですか。月に一度爽やかな春郎さんの声を聞くのめっちゃ楽しみにしていたのに。ほんまやね、ほんま爽やかな僕の声をね聞いていただける機会が今日で終わると思うと寂しい限りでございます。こんなでんがなまんがなの喋りですけど、私は家電ってちょっとしたことに気をつけないといけないということをまだましていただきました。笑い笑いと、冷蔵庫はお元気ですかと書いてる。ねこれ冷蔵庫の話僕ようやってましたね。これ12回僕今回担当させていただきましたけど、だいたい半分ぐらいうちの冷蔵庫の話しとるわ。冷蔵庫が潰れた言うて、どうしよう言うて、なんでやいう話を半分ぐらいしとった。で結局冷蔵庫はその壁からちょっと離しておかなきませんよっていうことをいろいろ教えていただいて、それをやったら治ったって話、それをまあずっとやってたんですけど、冷蔵庫またうなり出してやばない、 やっぱり寿命やな。もう20年使ってますからね。まあラジオも卒業することで、まあ冷蔵庫も卒業、いやいやいや冷蔵庫はまだまだ頑張りますけどね、あのということでございまして、またいつかラジオやってくださいね。毎回楽しい時間ありがとうございましたとメッセージいただきました。本当にありがとうございました。はい、で次のメールなんですけど、次のメール行く前にね、そうくだらん話をちょっと一個しようと思ってて、冷蔵庫の話今してましたやんか。でもそれに匹敵するぐらいくだらん話なんですけど、あのね、僕ね、ご飯をね炊いたらね、だいたい5合ぐらい炊いて、でタッパーにこう小分けにして冷凍するんですよ。で1回ずつ食べるとき解凍するっていうこともやってるわけです。で昔5個セットの1膳分ぐらい入れるタッパーを5個セットのやつもらったんで、それをまあ愛用してたわけです。ほんなら、まあちょっと前だ、もう 4,5 年前に1個だけ蓋がね壊れたんですよ。ほんでまあ4個蓋つきいて、あと1個はサランラップにするっていうことをしてたわけですね。これ前提です。なら2週間ぐらい前に、まあ、あのご飯炊きますわな、で入れますわな、で冷凍しますわ、で1個ずつ食べてました。で全部食べ終わったんで、また新しくこうなんや、ご飯炊いて入れましょうって言って、タッパーウェアをいつも置いてあるところから取り出してきたわけです。5個干したらね、蓋がね3つしかないねん。4つあったはずやん、4つあったはずやん、3つしかないねん。同じとこに置いてて、で別に他使ってないんですよ、ご飯だけでしか使ってないのに3つしかないねん。おかしいやん。でどこ行ったや思って探しまくって、もう家中探しまくってもないのよ。ほんでいやおかしいわーと思ってて、でもあんまり気にせえんかって、まあ僕もどっかから出てくるやろ思って、でまたご飯1年ずつ、まあ毎日食べました。で5個開きました、全部で。またご飯炊きました、じゃあもう一回入れましょう言ってタッパーウェア持ってきて、ほしたらね、蓋がね1個しかないねん。壊ない。前回1つなくなって、今回2つなくなってん。蓋だけ、入れ物そのままあんねん、蓋だけ。おかしない？だって1回ずつ食べた時に蓋取ってご飯よそって食べて、蓋もあれ側も洗って片付けてんのよ。ほんで5つ溜まって出してきたら蓋がなくなるっておかしない？今蓋1個しかないねん、ここのうち。これで、ね、しょうもない話してんな思うやろ。めちゃめちゃ怖いね。泥棒か、座敷わらしか。座敷わらしってタッパの蓋が好きなんか、もう分からん、謎だらけやねん。誰かうちに来て探して、ほんま頼むわ。いやもうほんまそれぐらい怖いね。何が起こってんのか分からん、うちの家がっていう感じです。まああの具にもつかない話を今日もさせていただきました。ありがとうございました。そしてメールいただいております。いきますよ。幸子と乾杯王さんからいただきました。コングラチュレーション春郎さん、毎月楽しみにしていた番組、いよいよ卒業です。楽しい話が聞けなくなるのは寂しいです。今またメッセージいただきました。ありがとうございます。続きいきますね。卒業といえば春郎さんは第2ボタンとかの上げたりされました？あと好きな卒業ソングは何ですか？っていう風なお便りいただきました。幸子と乾杯王さん、ありがとうございます。あのですね、第2ボタンとかの上げたりはですね、あのしてないです。なぜかというと、私中学高校男子校やったんですよ。でまあ男子校でも別に上げてもええわな、上げてもええ、そういう機会があったら上げてもええけど、男子校プラス制服チャックやってボタンなかってボタンないの、これまあまああれやったわ、コンプレックスやったわ。うちの制服ボタンないの、チャックみたいな感じになっとって、なんか皇室の方みたいなやつで、なんかこうチャーってね。まああの便利やったらよかったんですけど、だからそういうのはなかったですね。好きな卒業ソングがねいっぱいあるんですよ。まあいろいろあるわな、僕らの世代。先生あなたはかよわきよとなの尾崎さんとかね、あとなんや、制服の胸のボタン、まあ斉藤由貴さんとか、あとね卒業、まあ絵はユーミンやけど今の、まあいろいろありますけど、やっぱりね今日はねこれを聞いていただこうと思いましてね、持ってきました。もう僕らの卒業ソングこれちゃう、もう名曲や。もうほんまイントロだけでなくは聞いてください。松田聖子さんの制服です。今週の今月のポップカルチャークラーブ、はい、今週じゃなくて今月でございましたね。もう聖子ちゃんが良すぎて ずっと歌っててずっと聴きたかった。ほんまもう時間がありやしね、ごめんね、みんなもちょっと嫌やったやろ、切られんのごめんね。テンション下がってるやん、成功者終わって、ちょっといや頑張るよ。今期のポップカルチャークラブのコーナーでございます。映画、音楽、演劇、本、ドラマ、漫画等々いろんなポップカルチャーをご紹介していこうというコーナーでございますけれども、今月は最終回はドリームプランという映画をご紹介したいと思います。あのウィル・スミスさんが主演しておりますね。お話はですね、テニスをやったことがない未経験のリチャード・ウィリアムスという男性がいます。この人はビーナスさんとセリーナさんというね、あの娘さんがいはるんで、まあ他にも娘さん3人ぐらいいはるんですけど、この2人のビーナスとセリーナをテニスの世界チャンピオンにするために、生まれる前から、この2人が生まれる前から78ページにも及ぶ計画書を作っていたと。でその計画書、ドリームプランに基づいて2人を育てていって、はてさてこの2人はどうなりますやらというお話でございます。でこれね、実はなんですよ。でほんまに世界最強のテニスプレーヤーと言われていた、そうなんですよ、ビーナス&セリーナ・ウィリアムスっていう姉妹がいるんですよ。もうウィンブルドンとかもバッキバキ優勝してるんですよ。その2人のお父さんがほんまにそういうこと、育て方をし合って2人の世界チャンピオンを育てたっていう話なんです。いやすごいんですよ、このお父さんね。まあまあ変わってはんねん、変わってあって変わりもんで、こんな人周りに行ったらもうちょっとえらい困るなっていうような感じやねんけどね、もう信念が強すぎる。で娘を大事に思って、その娘を守るのがもうすごい。どんなことがあっても家族を守るっていうその姿勢がね、ほんと尊敬に値しますね。まあこの映画を見てるとね、まあいろいろ問題はありますけどね、やっぱり自分が信じた道を進んでいく、夢をつかむために頑張る、まあそのヒントみたいなのがね、もらえるんじゃないかなというふうに思いました。なかなかまあそこまでね、気持ち的にも強くなるのは難しいと思いますけどね。テニスのね、場面がいっぱい出てくるんですよ。でそれがすごい迫力があってね、娘さん2人がもうバンバンバンバンやるんですけど、あれほんまにやってはんのかな、上手やねで役者さんって大変やなぁ思って、やっぱテニスもまあ相当練習しはったんやろね、あれもね、すごいと思いました。あと主演のウィル・スミスさんは今までと全然違う感じのね、あの役柄でした。なんかちょっとこうおじさん臭い、おじさん臭いって言ったらまあちょっと失礼ですけど、なんかそういう感じのね、役柄で、で実在の人物を演じてはるんですけど、実在の人物が最後のクレジットのところで写真とか出てくるんですけど、めっちゃ似てんねん、めっちゃ似てる、もう外見からも似させていって、多分あれ喋り方とも研究しはったやろな、すごかったですね。ウィル・スミスさんを見るだけでも一見の価値があるんじゃないかって、ないでしょうか。ということでドリームプラン今もやってると思います。もし機会があったら見に行ってください。よろしくお願いします。そしてですね、まあこのコーナー今回で終わりますけれども、僕のおすすめの映画がね2つぐらいこれから公開されるんで、その タイトルだけちょっとご紹介しておきますね。英雄の証明という映画があります。これはアスガーファルハディさんというね、イランの監督さんが撮られた方、あの映画なんですけど、僕この監督さんの作品2つぐらい見たんですけど、めちゃくちゃ良くって、で今回のも、ま、すごい良さそうなんですよね。なので4月1日から京都シネマでやりますので、もしよかったら見に行ってください。あとベルファストっていうね、あの3月25日からこれも公開される映画、これもね、ベルファストっていう地域のお話なんですけど、まあ、ちょっと戦争に絡んで悲しい感じですけども、家族のすごい、まあ温かいお話みたいな感じなので、これもおすすめです。見に行ってください。僕も見に行こうと思っております。はい、ということでございまして、それではメッセージいただいているのでね、ちょっとババンといきたいと思います。まず、あ、これラジオネームじゃない、これいいのかな、広報さん、広報さんからいただきました。これ初めていただきましたね。はい、メッセージ本部、春郎さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。楽しく聞かせていただきました。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、初めてお便りいただいてね、もうずっと聞いてくださってたんですね。どうもありがとうございます。さあそれでは次行きましょうか。次はラジオネームみわさん、いつもありがとうございます。新郎さんこんにちは、とうとう卒業、寂しいです。ありがとうございます。どうでしたか、ラジオの DJ 楽しかったですか。めっちゃ楽しかったですね、めっちゃ楽しかったですね。はい、 昨夜は大きな地震がありましたね。停電の時はテレビも見れないから、そういう時ラジオは本当に情報を得るのに大事な役目になりますね。携帯ラジオ今はスマホのアプリで聞けますもんね、ということでございまして、そうなんですよね、ラジオって本当に便利だし、あとなんかやっぱり人の声を聞くっていうのは、まあなんかね、あったかみがあって、勇気づけられたり励まされたりしますよね。なので僕もすごい家とか車の中でラジオ聞くんですよね、大好きなんですけど、まあ、皆さんにもそんな感じでこのコーナー聞いていただけてたら嬉しいなと思います。本当にいろいろとお世話になりました、ありがとうございました。アプリもリスンラジオというアプリがねとても便利ですよ、聞いてくださいね。はい、ということでございます。次のお便りいきましょうか。ラジオネームとてとてんてんさん、いつもありがとうございます。これとてとてんてんさんも毎回もう12回送ってくれてはりますけど、まともに僕とてとてんてんさん言えたことないですね、これね、これめちゃめちゃ言いにくいわ、ほんまありがとうございます。しゅんろさんこんにちは、いよいよ最後の放送ですね。はい、ありがとうございました。1年前初めて投稿するとき、ラジオにメッセージを送るって何か決まりがあるのとか、ラジオネームっているんやんねとか、わかんないことが多くて携帯で書き方調べたりしたのを思い出します。あ、そんなんしてくださってたの、本当ありがとうございます。お芝居に歌のねお兄さん、司会に監督に落語、いろんなことされている俊郎さんですが、今の一番大きな野望って何ですか。野望ですか、まあ本当に平和に毎日暮らしたらいいですね。まあコロナとか戦争とかも地震とかも最近ちょっと大変なことが多くてね、気分的にも沈んでる方多いんじゃないでしょうかね。僕もねまあまあしんどいなと思いながらね毎日生きたりもしてるんですけど、でもまあそういう時にもやっぱエンタメとかねの力を借りて元気になったりもしますし、こうやってまあラジオでね、誰かが喋ってんのを聞いて元気になったり励まされたりもしますからね、まあまあ腐らずに生きていこうと思っております。まあ平和に、皆さん平和に生きていけたらいいなと思ってます。まあ野望といえばですね、せやね、まあラジオミックス京都にまた DJ として戻ってくると。はい、でこれもちょっと今度はもうなんや、番組持っちゃって2時間ぐらい喋るみたいな、やっぱりちょっとね20分ほらね短いじゃないですか。僕もほらまあそんな喋る方じゃないけどさ、まあまあもうちょっと喋ってもええかなみたいなね。まあ喋りすぎてもうやばいやろ、みんな焦ってるやろ、もうこいつこのまま喋ったらまた止まらへんのちゃうか思ってるやろな、止まらへんで、止まらへんで最後やから。はい、ということでまあまたねこちらの局に来させてもらってね、喋らせてもらえたら嬉しいなと思います。まあそんな感じで、まあいろいろ僕も映画撮ったりまあ芝居出たり、まあ、YouTube もやってるんですよ。そうそう、 YouTube 毎週木曜日僕更新してますんでね、教えてしゅんちゃんというチャンネルをまたぜひ見ていただいたら、あ、中井さん1分前やって、なんなん、知らんで、そんなん知らんで。知ってます、はい知ってます。そうそう、YouTube もやってますしね、それ毎週木曜日更新してますし、あと映画も、ムーンライトクラブという映画を、まあ、監督2作してで、パート2今年また公開する予定なのでね、またネットサイトとかでお知らせしますので、見に見て、映画館の方にも足を運んでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。もうさっき1分という、あ、もうね1分過ぎますね。本当に本当に皆さんどうもありがとうございました。宮部企画プレゼンツ福山修郎の木曜はグッディ、1年間お世話になりました、ありがとうございました。あ、またねいつかこういった形で皆さんにお会いできることを楽しみにしております。皆さんとにかくくれぐれも元気に元気にお過ごしください。風邪などひかないようにしてくださいね、ということでございまして、元気にお別れしたいと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。そして1年間どうもありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよならー。